それでは本日の聖書箇所を拝読します。旧約聖書イザヤ書の1章21節から26節。旧約聖書イザヤ書1章21節から26節。拝読します。どうして遊女になったのか。忠実な都が公正があふれて義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金粕になった。お前の良い酒も水で薄められている。お前の君主たちは強情者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を追い求める。みなしごを正しく裁かず、やもめの訴えも彼らには届かない。それゆえ万軍の主イスラエルの力強きものである主の言葉、ああ、私は逆らう者に思いを晴らし、私の敵に復讐する。私は我が手をお前に対して向け、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆除く。こうしてお前を裁く者たちを以前のように、お前に助言する者たちを最初のようにする。その後にお前は正義の町、忠実な都と呼ばれる。以上の箇所より元の姿にと題しまして、広川望む兄弟より説教いただきます。
皆さん、おはようございます。急激に寒さが一日 の、 その気温差、寒暖の差も出てきまして、風が引きやすい時期になってきています。僕も、今週ちょっと風邪をひいてしまいまして、なんとかかんとか難しい中でしたけれども、日々が守られて、また今日このように奉仕の場が出てくることができたことを感謝します。早速、内容に入っていきたいんですけれども、今日の、説教題は元の姿にというものです。皆さんは元の姿にというと、どのような姿を想像されるでしょうか。私のこの髪の色を元の黒髪にした方がいいということでしょうか。あるいは自分が一番輝いていた時、または人間関係が良好で学校や仕事が楽しいと思えていた時期でしょうか。神様は元の姿にという言葉について、一般的な元の姿に戻るという理解とは違う視点を持たれています。それはどういうことなのでしょうか。今から共に教えられていきましょう。まず21節をお読みいたします。どうして遊女になったのか。忠実な都が公正にあふれて義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。この著者であるイザヤはため息交じりに言います。どうして忠実だった都が。ここに出てくる忠実とは、約束を守り人をエコひいきせず、弱い人を置き去りにしないという意味です。ところが今では暴力や不正が当たり前になっていると嘆いています。私たちの日常でも人との関係の中で生きている以上、忠実さというものが問われてきます。人との約束を守る、エコひいきしない、弱い人に寄り添う、これは簡単なようで 実は難しいことに気づかされます。実際にイスラエルの民もこの問題に直面していました。それは私たちの中に罪というものがあり、そこにとどまってしまうと自分中心の考え方に支配されてしまうからです。人よりも自分の欲求をいかに実現させ満足させることができるかという価値観は今も昔も同じです。22節23節を続けてお読みします。お前の銀は金かすになった、お前もの良い酒も水で薄められている。お前の君主たちは強情者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を追い求める。みなしごを正しく裁かず、やもめの訴えも彼らには届かない。22節でイザヤはイスラエルの民が変わってしまったということを2つの例えで表しています。22節ですね、銀がカスになる、これは価値あるものが不純物に覆われて輝きを失ってしまうということです。また良いブドウ酒が水で薄められる、これは外見は似ていてもその中身には力がなくなってしまっているということです。ここで神様は原因は個人の問題だけではなく、その社会的な仕組み構造の歪みでもあると述べています。上に立つ者が身内の利益欲しさで動き、賄賂が横行してしまっていたり、声の小さい人、みなしごややもめの訴えが止められてしまう。聖書は罪を個人的な問題だけではなく社会的な仕組み構造としても見ています。外見はどんなに立派に見えたとしても内面が濁ってしまっているという現実です。日本の政治においても、最近自民党の高市さんが日本初の女性首相となったことでさまざまな注目を集めています。今後どうなるかについては祈りつつ期待しつつ注意深く見ていきたいと思いますが、どんな政治状況においてもそこには政治的な人の駆け引きがあり、企業や地域とのお金の問題、罪人である人が関わっている以上、権力、名誉、お金、異性問題などが付きまとってしまいます。そうすると正義を求める声の中にもどうしても自分の欲求、利権を求める声が混ざってしまい、社会的な仕組みが歪んでしまいます。これは民間組織でもよく見られる問題ですが、家庭でおいても教会においても例外ではありません。24節25節をお読みいたします。それゆえ万軍の主イスラエルの力強きものである主の言葉、ああ私は逆らう者に思いを晴らし、私の敵に復讐する。25節、私は我が手をお前に対して向け、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆除く。24節でそれゆえと言われているように、預言者であるイザヤを通して神様はその不正を止めるという決意を表されます。ここに書いてある復讐というと私たちは強い敵意を感じてしまいますが、神様の目的は破壊しておしまいではありません。金かすを悪のように溶かし、浮きかすを皆取り除く、これは金属を精錬するというイメージです。高温は痛みを伴いますが、狙いは元の姿に戻すということです。混じり気の不純物を落として本来の輝きを取り戻すための、これは唯一の手段であり、ここに苦難を経験したとしても絶望で終わるのではなく、希望を取り戻せるという神の憐れみがあります。創世記1章27節に、神は人をご自身の形として創造されたと書かれていますが、 私たち人間は皆神様の最高の作品として、また良心を与えられて作られました。人間として作られたアダムとエヴァの罪により、人は罪ある存在ですが、イエス・キリストの十字架による犠牲と復活により、神様に永遠に喜ばれる良き存在として元の姿に戻ることができます。26節、こうしてお前を裁く者たちを以前のように、お前に助言する者たちを最初のようにする。その後にお前は正義の町、忠実な都と呼ばれる。先ほど少し触れました社会的な仕組みや構造の歪み、この真の回復は公正を支える人から始まります。26節に、最初のように裁判官を、最初のように助言者を戻すと書いてありますが、これは正しい判断を下す人、心から他人に助言する人が起こされ、仕組みの歪みが正されるとき、都は正義の町、忠実な都と呼ばれるようになる。町の名前、評判とも言えますが、これが変わるのは内面が変えられるからです。冒頭で神様の嘆きがありましたが、ここで裏返されます。私たち教会に集う一人一人が神様から受ける憐れみに触れ、元の姿に戻されるとき、この内面の変化が人との関係にも広がっていき、私たちの身近に接する組織や社会の仕組みの変化へとつながっていきます。一人で変えていくこと、声を上げていくことは実際難しいことです。しかし神様は必要な助け手も与えてくださいます。今皆さんが置かれている場所が神様によって導かれているものであるならば、そこに祝福があり、いつも共にいてくださる聖霊の働きによって、その場所が本来あるべきものへと目に見えないところで少しずつ変えられていきます。キリスト教にはそんな力は果たしてあるんだろうかと感じておられる方もいるなら、このイザヤ書の21節から23節までの言葉だけにうなずけるかもしれません。しかし神様は外側だけの良さや強い人の都合だけが通る現実に、それは間違っているとはっきり言います。そしてもう一歩進んで混じり物を取り除いて本来の良さを取り戻すと告げられます。これは自分で完璧になっていこうという、成功話ではありません。まず神様の方から手を伸ばし、あなたを磨き直す。それは人間関係や社会の仕組みにも影響を与えていくものです。神様はそういう仕方で私たちを神の民にふさわしく元の姿へと戻してくださいます。少し証しをしたいと思います。私は今邦画を東電サービスというところで臨床心理士という、役割なんですけれども、発達に偏りがあったり、その親子関係の、愛着っていうんですか、その関わり方の問題を抱えている児童とその保護者の心の支援をする仕事をしています。職員や子ども保護者の方と関わりながら過ごす中で、この21節でお話しした忠実さというものが本当に試されています。私も感情がありますから、理不尽と感じられることや自己中心的な発言に対してつい人を裁いてみたくなったり憤りを感じてしまうこともあります。私自身も自分の利益になるのか損得で物事を判断したり、そこに引きずられてしまいそうになることがあります。しかしそこに忠実さはありません。そこから抜け出せる方法は、一旦立ち止まって神様に祈り、 今の自分の弱さを神様に正直に打ち明け、神様が本来私を最高の作品として作られた良い姿へと戻してくださるようにとお願いすることです。祈りの中で与えられる平安、喜びが私たちの濁った目をはっきりとクリアにしてくださり、物事を自分の物差しだけで測らないように導いてくださいます。不思議なことに、最近キリスト教について同僚が質問してくれる機会が増えました。そして共に組織を健全で良いものにしていこうという思いを持つことができています。これは私の背後におられる神様が私を通して職場で働いてくださっているからだと信じています。まずは私が元の姿に戻され、それが職場にもいい影響を与え、正義と忠実さのある組織となるために、仕組みや構造も本来神に喜ばれるあるべき姿に戻されていく。私一人は本当に小さなものですが、神様はこのようにここにいるお一人お一人を家庭や学校、地域や職場において用いてくださいます。神様は個人の魂の救いだけでなく、この世界が神様の御心に沿った真の平和に基づいたものとなるように救いをもたらしてくださるお方です。今日ここに集われている皆さんは、日々の生活の中で忠実さを求められるとき、どんな行動を起こされるでしょうか。忠実さとは、約束を守り、人をエコひいきせず、弱い人を置き去りにしないという意味でした。自分自身や人と交わした約束は守ることができているでしょうか。人を自分の感情の物差しで測り、エコひいきしたような行動をとっていないでしょうか。苦しんでいる人、悩んでいる人がいるときに寄り添うことはできているでしょうか。これらの事柄に対して正しい行動を起こすということはできるかもしれません。しかし神様はその心の奥底にある隠れた動機を見られます。心の奥底から喜んで人のために考え行動する、こうなるとなかなか難しいのが私たち人間ではないでしょうか。では仕方ないの言葉で片付けられてしまうのでしょうか。答えはノーです。ここがキリスト教の醍醐味です。私たちはイエス・キリストという人であり神でもあるお方の地上での生涯を見たときに、それは可能であるということを知っています。イエス様は私たちについてきなさいと言いました。それは無理なことを自分で頑張ってやりなさいという苦行のようなものではありません。イエス・キリストを信じる者には助け主である聖霊が与えられ、私たちのうちにおられる聖霊が不可能と思われることでも助けてくださり、可能とさせてくださいます。だから一人で背負う必要はありません。委ねるだけでいいんです。私たちはイエス様にはなりません。弱さがある人間です。しかし日々聖霊の働きによって少しずつイエス様に近づいていくことができます。忠実さも身につかされ、それがあなたの置かれた環境、家庭や教会、学校や職場、地域など社会に広がりを見せていきます。不純物の入った金が精錬されて元の輝きを取り戻すように、個人から社会まで罪によって歪んだ仕組みが正されていきます。私たちが忠実さを持って置かれた環境で歪んだ仕組みに働きかけていくことができるように、その知恵と勇気が与えられるように 今ともに祈りましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは忠実さを持って日々の生活を送っていくことが良いと分かっていても、それを心からいつもすることが難しい弱いものです。しかしあなたは私たちを神様の最高の作品として作られ、この世界に誕生させてくださいました。そのことに気づかせ、元の姿へと変えてください。この世界では正義の中にも罪が入り混じってしまっています。人が互いに約束を守り、エコひいきせず、弱い者の声が届く、そんな社会となるように私たちを用いて変えていってください。あなたの手で混じり物を取り除き、あなたが喜びを持って作られたその元の姿を取り戻させてください。あなたの御心にかなう人が立ち上げられ、弱い人の声が届くような社会となっていきますように。それぞれの置かれている場所を整えていってください。あなたに信頼いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。